医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は10月10日の目の愛護デーに関連し、目の最新医療について慶応義塾大学眼科教授坪田和夫さんに解説していただきます。なお、この番組は10月5日放送の大人のラジオの健康医学コーナーを再編集してお送りいたします。
10月10日は目の愛護デーですよね。
そうです。
なんかそれ、目に関して、運動みたいなもの
って
言いますか。
やってます。はい、僕たちはアイバンクのですね、チャリティーマラソンっていう皇居一周のマラソンと、はい、それからドダーファミリーの集いって言ってね、ご遺族の方に毎回この目の日に合わせてですね、来ていただいて、みんなで話をすると。でちょうどですね、慶応のアイバンク、実はこの10月10日で50周年を迎えるんですよ。
その日本で初めてアイバンクを作った。
そうなんです、はい。順天堂大学と、慶応大学が、あと岩手医大と、3校がですね、初めてこう、はい、アイバンクというのを作ったのが50年前、
はい。ちょっとアイバンクについて、もしかしたらリスナーの方々ってご存知ない方もいらっしゃると思うんで、どんな仕組みで何をやってるのかをちょっと教えていただけますかね。
そうですね、はい。まあ角膜移植って聞いたことあると思いますが、角膜を移植すると、だから本当は角膜銀行なんだけど、そこをみんな、私たちは眼球銀行、まあ、アイバンクっていう名前で来てるんですね、で、まあ眼球をくださる、ドナーの方と、それからレシピエントって言って手術を受ける方、それからまあそれをするドクターの仲介役をやってるのがアイバンクであり、それからそれをやってるのがアイバンクコーディネーターと言います。日本では今全国で2500件の角膜移植をやってます。
年間で。
年間で。慶応病院は約200弱やっておりまして。
じゃあ全部でやれる施設っていうのは何施設ぐらいあるんですか？
100施設ぐらいありますけど、ほんのちょっとしかやってないところもあるので、一番多くやってるのが、市川市にある東京歯科大学市川総合病院。
先生が前いらっしゃった。
そうそう、はい、あそこは僕はだって日本で一番にしたの。
なるほど、
僕はそれに本当に命をかけてやってて、市川総合病院にアイバンクのビルを建てた、その頃の学長が、それから理事長がサポートしてくださって、文科省もサポートしてくれて、アイバンクビルを建てて、そこはだから今日本で一番のアイバンク。じゃあそれでそこに再生医療の研究室もあってですね、例えば100年後にはなくなっててほしいと。できれば iPS 細胞から角膜ができて、そういうプロダクトとして使って患者様の失明を治したいな、まあ、今日10月のね、10日を迎えますから、そういう50年前にちょっと心をね、馳せて、新しい時代を考えたいと。
そうですね、
思います。
今先生方はね、例えば、まあ、まだ売れない薬でも自己責任において、例えばその自家調整して使うことはできるじゃないですか。でも薬がそうでもやっぱ治療はまだそうじゃないところがたくさんあるってことなんですかね。
いや、治療でもですね、今例えばアメリカの FDA とか、そのヨーロッパで使われているもの、日本で認可されていなくてもですね、自分がこれは患者様にとって必要だと思ったら、裁量権で使えます。
使えるんですか。
例えばちょっと前までの、レーシック、これそうだったんですよ。で今からまあ20年ぐらい前に僕ハーバードから帰ってきて、角膜移植をしようとしても、でもやっぱりアイバンクからの角膜が十分じゃないわけ、でも僕はハーバードでは、もうなんで予定手術で角膜移植やってるの見てたから、
もうそれだけちゃんと供給もしてたってことですね。
だから、じゃあ、アメリカのマサチューセッツのアイバンクから角膜を取り寄せようと、で始めたんですよ。国立栃木病院といた時にね、で、今でも慶応病院もやってるし、東京歯科大学市川総合病院もそれをやって、取り寄せてんだけど、取り寄せるとね、またいろんな人がね、そんなことしていいのかとか言うわけ。で角膜を取り寄せたら、日本のアイバンクは育たないんじゃないかとか、だから僕は思ったのは、いや日本のアイバンクも絶対一番のアイバンクを作ってやるぞと、だけど目の前の人を救うにはやっぱりそれ使わせてもらった方がいいから輸入はし続けますと、結構戦ってきた。 だからアイバンクと角膜移植のことなんで、だんだん多分声がね力が入ってくるそう、僕アイバンクへの挑戦っていう本も書いてですね、結構あのみんなの支持を得ました。
先生、レシックといえばなんか9月末ぐらいですかね、うん、あの民主党の三谷議員でしたっけ、となんかこう前 の、 あの銀座眼科事件の時の、あの弁護士さんとかが一緒になってなんか会見みたいのをされてましたけれども、まあ、先生レシックを、まあ、アイバンクももちろんのこと、まあ、レシックも日本で一番最初にされた眼科医の先生でいらっしゃいますけど、あの記者会見とかはどういうふうにご覧になりますか。
僕、レーシック難民というような報道がされて、それからレーシックは、いろいろ問題起こるような報道がされていることに対しては、ちょっと行き過ぎだなと思ってます、ただ言えるのは、レーシックで失明した人はいないですよ、もう失礼ですと本当にない、レーシックして、さっき角膜移植の話しましたけど、角膜移植した人はいます、まあ、僕がやった人じゃない人で僕が救った人います、でも角膜移植すれば視力は上がる、治る、はい、だけど、普通は例えば銀座眼科のあの事件で70何人が感染して失明したように言われてるけど、全員角膜移植もしてない、全部うちに 何十人って来て、みんな良くなった。でもちろん少し見にくいとかそういうのはあるけど、まあ、それはあれはちょっと異常な事件なので、今はやっぱり安全にできる、で僕自分の息子も娘もやってるし、やっぱりもうちょっとレーシックの安全性については自分は言いたいし、こういうチャンスは言ってるけど、まあ、なかなか伝わらないですね。
ね、まあ、仮にじゃあ今リスナーの方々がレーシックを考えてらっしゃって、あの避けるべき、まあ、委員とかね、もしかしたらやっぱりまあリスクがあるとすればどこら辺なんですか。
そうですね、やっぱりこれ飛行機に乗るのと同じで、やっぱり最新の機体でですね、整備されてて、熟練したパイロットがちゃんと運転してれば大丈夫だじゃないですか、例えば僕が今手術してる南青山アイクリニックっていうところだと、もう感染症はゼロだし、もちろん失明はゼロだし、まあそういうところは安全ですよね、それから安心レーシックネットワークっていう、僕たちそういうネットワークを作ってるんですね。これホームページで見てもらえば、北北海道から、ね、はい、九州四国全部いますけど、そういうところで受けてもらえれば安全です。
なるほど。
そう、安心レーシックネットワークっていうのは本当に大学病院の眼科と、あと本当に、きちんとしたデータを公開したり、事前事後のきちんとフォローアップと説明があるようなクリニックで、信頼の厚いネットワーク、
そうですね、お互いの顔が見えるネットワークで作っているので、
ドクター同士が、
あの一応レーシックもね先生、まあ、だいぶもう有名ですけども、もしかしたらやっぱり痛いんじゃないかとか、怖いんじゃないかっていう方々もいらっしゃると思うんですけど、現在のこう最新のレーシック手術っていうのはどんな感じで行われるんですか
ね。今非常にいいですね、だって、自分が始めたの1997年ですから、もう16年経って、その間の技術革新はすごいです。
ソ連で始まったって RK、あれはなんかだいぶ 痛かったんです、ね、
あれは良くない、あれは角膜専門医として最初からこれは良くないなと思ったから、僕は一例もやったことがない。 あれはね後から不安定になることが分かって、やっぱり自分はね、自分のセンスって合ってんなって思って
る。今もうそれ全く使われてなくて、
ほとんど使われてない、でレーシックは最初からあこれはいけるなと思いましたので、自分は本当に最初に始めましたけど、もちろん痛くないですかって言ったら、ほとんど痛くないけど、たまに痛い人がいるわけ、それは飛行機は揺れますかっていうのと一緒で、まあ、普通揺れないけど、たまに揺れることあるじゃない、
まあ虫歯の治療だってちょっと痛かったりしますからね。
そう、まあ、そう全く一緒ですよ、だけど落ちることはないわけでしょ、安定性とか、視力とか、まあ、10年ぐらい前まではコンタクトレンズの視力を上回らなかったんだけど、今は完全に上回りますね。だから 2.0 とか視力出る人ももういっぱいいるし、非常にいいと思います。
例えば私はすごい近眼なんですよ、コンタクトつけると視力が出るんですけど、近くが全く見えなくなるわけですね。
それはね、また老眼問題で、それはレーシックやっても老眼にはなります、やっ
ぱそれはなるんですね。
なるけど、だけどそれに対してね、またいろんな対応法が出てきてる、例えばモノビジョンとか、遠くと近くを右と左で分けるとか、それからアキフォーカスインレイって言って、こうちっちゃなピンホール効果を使う方法とかですね、
それも手術、
手術です、はい、いっぱいあります。
オルケソラ、
オルソケラトロジー、それもいいですよ。
オルソケラトロジーってのはなんか夜にコンタクトレンズ みたいなものをはめて、
それあの凸レンズみたいなのをつけるんですか。
そうです、はい、凸レンズじゃないんですけど、普通のコンタクトレンズに近いんですが、ちょっと大きくて、
はい、
それによって少し角膜の形が変わるので、
うん、屈折率が変わると、
そうです、夜やっていると、うん、今度朝になったら外しちゃってもいいという、う
ん
う
ん、つけたままでもいいんですか。
つけたままでもいいです。
だけど、あ、そうなんですか、うん、
つけたままでもちろんいいです。だから今、僕たちが考えてるのは、昼間、うん、例えばつけたままにしとくで、しばらく取れるっていうようなものもやろうかなとか、はい、
うんうん、
それから今度南山クリニックで老眼のウルソケラトロジーが始まるんですよ。それはね、1週間つけっぱなしの、1週間つけっぱなしというのなんとね、次の6ヶ月間が老眼がなくなるっていうやつ。
1週間つけてそれでもちゃんと普通に見えるんですよね。
そう
で、ポンって外しても同じように見えるんです。
6ヶ月間見える
っていう。そしたらその6ヶ月後はまた1ヶ月半、
またやんなきゃいけない。でもそれまだ分かんないの。つい最近メキシコで認可がされて、うんうん、今度アメリカで FDA の治験が始まるやつを、まあ、いち早く南山クリニックで導入するんですけど、これなんかは昼間も。
そう、先生、あの何か画期的なまた目に関するご研究を、
はい、新聞読まれた方いらっしゃるかもしれませんが、実は涙腺の再生の論文がネイチャーコミュニケーションに昨日出たんです。
ああ、じゃあもう涙が出なくなっちゃってる方々に朗報と。
そう、朗報です。これはあの理科大の辻先生との共同研究で、はい、うちの眼科のですね、平山先生という先生が筆頭演者で書いたんですよ。
はい、その、論文誌の名前は
ネイチャー
コミュニケーション。
そう、あのね、ネイチャーってやっぱりその夢の雑誌、
ね、そうですね。
で、まあ眼科医としては、はい、まあ、臨床ではニューイングランドジャーナルオブメディスンとか、はい、ランセットとか、こういうものを出すのが夢で、はい、でも幸い僕はね、4、5報出してるもう。でもね、ネイチャーサイエンスはね、まだ出してないんですよ。でうちの慶応の眼科として初めて、これに出たので、ちょっと嬉しいなと。で、それは何かというと、涙腺をね、
はい、
再生する初めてのファーストステップです。まだまだですよ。
うんうんうん、
でも将来は iPS 細胞から涙腺を作る、はい、その一つの段階をクリアした。
じゃあ今回はその iPS は使わないで、
これは iPS を使ってないんですけども、はい、寛容系細胞っていうのと上皮細胞、ちょっと難しいんですけど、
はい、
種がね、
2
つあって、その種を2つ合わせると涙腺になりますっていう
こと
なんですね。
これからじゃあその安全性かを、まあ、見ながら、またじゃあいつから人で始まるかとか。
そうですね、
まあ長い道、
ご存知のように iPS 細胞、はい、網膜から、はい、来年高橋先生、正代先生がやりますけど、はい、その後多分あの角膜だと思います。
あ、
でその後ぐらいにぜひ涙腺やりたいなと、的な2015年ぐらいとかね。そのためにちょっと大きな研究費も取んなきゃいけないので頑張りたい
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
今回は目の愛護デーに関連し、目の最新医療について慶応義塾大学眼科教授坪田和夫さんにご解説いただきました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。